皆さん、こんにちは。藤原直哉の時事方言第75回目ということで、今日は2023年11月17日にお届けしたいと思います。経済アナリストの藤原直哉さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしく
よろ
お
し
願
くお願
いい
い
た
し
し
ま
ます。
す。はい。
今年もあと残すところ1ヶ月半ぐらいですかね。
はい、そうです
になって
ね。
まいりましたけれども、
はい。
今月も元気にお届けしたいと思います。今月のテーマは、岸田内閣はカサンドラ・クロス中ということでお届けしましょ
もういよいよ橋の上とかね、
う。言ってきましたけど。
大騒ぎとかね、言ってましたけど、いよいよ落ち始めましたね。明らかにもう落ち始めてますね。例えば内閣支持率ですね。時事通信の数字で21%台ですね。時事通信は実は政治の世論調査で一番角度が高いんですよ。訪問してちゃんと調べてますからね。一番角度が高くてね。まあそれが21%ですから、もうこれ完全に落ちてきちゃったですね。岸田内閣は今年2回解散のチャンスがあったと思うんですね。こう5月ぐらいと。それからこの11月ですよね。2回ともやっぱり解散できなかったんで、もうのたれ死になんですね、この後ね。
できなかったのでですね。
内閣のたれ死にで、だからまあ、総辞職しかないと思うんですね。さすがにこうなると。だから今回、支持率がこう、大きく下がってきたっていうのは、まあ、このまま最後、まあ、谷底に落ちる。落ち始めてるから、落ち始めてるってことですよね。
今まさにですよね。
いつもまさに落ちてるところでありましてですね、一番谷底につくのがいつ頃か、それはちょっとわかりませんけども、その時は自民党も一緒だと思うんですよね。
なるほど。
自民党の支持率も確か19%ぐらいだったと思うんですね。だからもうそうなってくると、自民党もろとも、まあ、カサンドラクロスと。いう
もろ
こと
と
だ
も。
ね。
そうですね。
大体ですね、まあ、もともと宏池会ですよね。なんでその清和会にいるのか不思議なわけですよね。で、あの人も最初は、まあ、宏池会って言ったら池田勇人ですから、所得倍増政策やってたんで、所得倍増みたいなこと言ってたじゃないです
言って
か。
ましたよね、当
なんか
初。
いつの間にか資産倍増になっちゃって、それもどっか行っちゃって、なんか、増税とか
増
減
税。
税とかですね、増税話に今度減税話で
減
す。
税話、いろ
何
い
に
ろ
も
出
決
てき
ま
て。
らないと。
確かに。
おろおろおろおろしてるわけね。おろおろおろしちゃって、何にもアウトプットが出てこないと。
そうですよね。
増税メガネ、増税クソメガネ、嘘減税。メディアにも書かれてますよね。
いろいろ叩かれて。
まあでもなんか叩かれ強いっていうのかな。ちゃんとカサンドラクロスはさせることになったわけでしょうな。
そうですよね。
なおかつカサンドラクロス以外のシナリオはすべて塞がれていたんだと思うんですね。
なるほど。
例えば今の、例のガザ地区のイスラエル軍って、あれずっと南に攻めてきてるんですね、あれ。あの道だけ空いてるんですよ。だからおびき入れられてますね、明らかにね、あれ、イスラエル軍が。
そこだけ。なるほどなら、
イラクのバグダッドにアメリカが侵攻した時もですね、南から入ってってね、バグダッドまで一本道はずっと空いてたんですよ。だからスルスルスルっとバグダッドの入ったところで塞がれて、包囲されて、まあ、実質的にはもうひっくり返っちゃいましたね。やられちゃったんで。あれ、同じパターンですよね。
まさにそうですね。
なんかね、不思議なんですよね。これ、明らかに罠なんで、やめときゃいいのにですね。
確かに。
まあ、やっぱりなんかこう、いきり立つとああいうふうなんだね。岸田氏の場合は、いきり立ってるように見えないんだよね。
見
で
え
も、
ない。
あの人自身が要するに、舵を取る能力を持ってなくて、だからもう、要するに後ろから突き動かされるままに、おろおろおろおろっていうか、なん
押され
か、
てる。
後ろから押されて
押
さ、
されてる
カ
で。
サンドラクロスになっちゃったって、そんな状況だと思うんだよね、あれね。
確かに、おろおろしながら押され。
なんかやっぱりこう、戦下手って言いますかね、決断力ないというか、行動力ないっていうか、ね、なんかその戦略的な発想と行動全然ない人なんだと思うんですね、あれね。
本当にそうですもんね。
だからそもそももうカサンドラクロス以外に方法がないんだと思うんですよね。やっぱり不思議だって言えば不思議に思うのはですね、自民党のまあ、次の首相を決める、いわゆるキングメーカーですね。総裁、首相を決めるキングメーカー、笹川氏ですよね。あの人出てこないんだよね。
静かなんですもん
笹川洋平氏がなんか出てこないわけですよ。ツイッターなんか更新してんだから、まあ生きちゃいるんだと思うんですけど、出てこないわけですよね。そうすると、まあ、岸田まだ決まってたでしょ？で、その次決まってないから、俺がやりたいってのばっかりですよね。
です
黒田
ね。
だとか高市だとかですね、加藤だとか、
いろんな人が
西村とかね、時々なんか お忘れなこと言って、河野とかね、
お忘れ
小泉はね、こちらもお忘れなくって、なんか出てくるけどさ、
そうですね。
そんなもん、あんたね、誰か上でね、決めてくれたもの決める人いないなら決まるわけないですよね。
そうですよね。みんなバラバラに出てきても。
そう。だから、まあ、カサンドラクロスするんだけども、してるんですけども、その後担う人っていないよね。
次がですね。
選挙をやったってね、誰か圧勝すればまだ別ですけども、圧勝するような人ゼロじゃないですか。そうすると誰がやったって揉めますわな。
確かに。そうですよね。
それから、ほら、右の一番右がなんか新党を作ったでしょ。
ああ、そうですよね。
ね、右の右が。
新しい。右の右で。
ああいうのはやっぱり自民党の支持者はあるんですよね。やっぱりその岸田内閣は足して2で割り、3で割り、4で割り、5で割りって、そのうち何を塗れたか分かんなくなっちゃったら、そういう内閣でしょ。
そうですね。
そうす
確
ると
か
ね、先鋭的なですね、主張を持ってる人にとってみれば、こんなまどろっとおかしいことないわけね。なんでやらないんだ、なんでこれやったんだと。まあ、同性愛のこともそうですけどね。なんでこれやってんだって怒ってる人たくさんいますよね。右の右の人はね。
右の人は。
そうすると許し難いって思うわけね。新党でしょ？数は少ないかもしれないけども、見事に支持者は割るわけですよ。
確かにそうですね。
ね、支持者にとって自民党はもう終わったと思われてるってことでしょ？こういうの痛いんですよ、はっきり言って。要するに何があってもさ、支持する人が離れていくっていうのは本当にね、痛いんですよ。
一番そうですよね。痛いですよね。
まあ、だからそれ離れちゃってるし、それからあとスキャンダルね。
出ます
細
ね。
田氏はあれ、結局統一教会の喋らないまま死んじゃったでしょ？東京の柿沢未途、検察が踏み込んでるし、あとなんか何人も出てますよね。
ボロボロ。
ボロボロ新聞とか週刊誌にね。で、なんか若手で有力だと言われていた、小渕優子はドリル優子でしょ。
ありましたね。そうそう、ド
ね
リルさんって言われて、
え。で、最近は河野をね、お忘れなくって言ったって、もう忘れたって声しか聞こえないでしょ。
確かに。
小泉なんかこの字も出てこないよね。
そうですよね。
あれはほら、神奈川政局だから、あれが、菅がなんか推してんだよね。菅も狡猾ですよね。ああいうトンチンカンなら前出してさ、自分が腹話術操る人間やると思ってたでしょ。
ろで。
しかしさ、おいかんわね、はっきり言ってさ、あんなトンチンカンじゃさ、話にならないもんね。でも菅自身もなんか体調悪いみたいじゃないですか、どうもね。
最近あんまり出てこないです
出
も
て
ん。
こないでしょ。だからもうあれも終わるよね。俺から二階派ですよ。なんか武田良太とか出てきちゃって。もうなんかさ、昭和そのままやってるって感じだよね。
もう平成じゃなくて昭和です。
私たちは昭和の、政治家ですと。お金大好きだ。右手でもらって左手でもらってって感じの人だよね、あれね。
そうですよね、
い
両
や、
方。
だからあんなの出てくるかね。二階派って結構数いると思うんですけど、まだね。なんか二階の次はなんかその武田が出てきちゃってさ、あれ福岡でしょ？まあだからもう、なんていうの？ドロドロ？
ドロドロ。
もう、昭和のドロドロ政治家のその、なんていうの？文化を引き継いだ人だよね。ドロドロ文化を引き継いだ人が出てくるわけだよね。
確かに、この令和の時代でも。
恥ずかしげもなく出てきますよね、ああやってね。
すごいですよね。
もうだから二階だっても自分のことで精一杯でしょ？ピリって自分が落選しないように立ち振る舞いすることだけは多分精一杯だと思うんだね。
そうですね。
それから例の炭鉱屋の親父よ。セメント屋の親父ね。あの人だってさ、最近運でもなきゃ済んでもないわな。金利がどんどん上がっちゃってるわけでしょ、日本の金利がね。そうするともうあっという間に財政って行き詰まりますよ。もう一時は1%ゼロ弱まで長期国債金利上がりましたからね。そうするともう10年国債だって借り換えのたんびに新しい金利になってきますから、雪だるま式にその支払いが増えてって予算なんか組めなくなりますな。
そうですよね。
で、コロナでばらまいた分の、まあ、戻りっていうんですかね。これまでばらまいて、それが税で戻ってくるまで大体戻ったと思うんですね。あとはないですよ。今度は潰れるばっかだな、今度は。だから減ってきますよ、税収なんかね。
そうですよね。
そうすると、まあ、いよいよ切羽詰まってきちゃって、で、アメリカに随分金くれてやったんでしょ？
また。
私の知り合いがですね、この間なんか電話で怒ってましたよ。実はアメリカの統計にね、よく見ると最近ね、日本がいくら金アメリカにくれてあったか出てるようになったんだと。10年間で1550兆金つぎ込んだんだよと。
1550
なん
兆。
か向こうの統計にね、そう読めるんですって。最近出してんだって、ちゃんと。
あら。
日本から1550兆、だから黒田だよ、黒田。金、積み込んだらしいんだな。黒田が一人でやってるわけじゃないですからね。
で、そうです
こ
よ
れはみ
ね。
んなつるんでやってるわけだからね。安倍内閣、菅内閣でさ。で、その金庫番はあれですよ。麻生ですよ。
で、そうですよね。あ、そうそう。
麻生が金庫番ですからね、あれ。で、今、鈴木っていう財務大臣やってるけど、あれ娘婿でしょ？
そうですよね。つな
日
がり
本の
ます。
財政はだからあれ、麻生家の財産なんだな。麻生家の財産なんちゃって、いつの間にかさ。1550兆くれちゃったらしいんだよ、アメリカにさ。
すごいですよね。
もうだから金の世界、完全カサンドラクロスですね、もうね。
ですよね、本当に。
ねえ、要するに、もうこれ以上の反逆罪ないですな。
確かに。
ああ、これ以上の背任というか反逆罪はないですわな。で、今日か昨日か今日出たら、エコノミストって雑誌あるでしょ。あれはね、私よく読むんですよ。
そうですよ
生き
ね。
方の宣伝誌だから。フリーメイソンの宣伝誌だからね。彼らの息遣い一番よくわかるんですよ。
何を言ってるかを。
そうそう。要するに、トランプたちに攻め滅ぼされる側のね、人たちの生き様ってのは面白いんです、見ててね。で、今週号はさ、すごいですよ。来年の最大の危険はトランプが戻ってくることだって書いてあるんだな。
出ました。そうそう、出てました
で
よ
し
ね。
ょ。あんなも最初から分かってんだね、軍事作戦だけどさ。なんとかなると思ってたんじゃない？でもやっぱりなんともならないで、目の前にトランプが出てきたと。もう一巻の終わりだと。石屋の仕組みもこれで終わりですよな。
本当にそうですよ
フリーメイ
ね。
ソンって石屋なんですね。自分たちで赤紙の第三神殿建てようと思ったんだけど、トランプたちが前紙の第三神殿建ったわけだ。ねえ、もうそれ突き殺せないわけだ。一
そうで
巻の
す。
終わりですよ、もうこれでね。
悪と善が。
そうすると1550兆もないわけだ、もうね。貢いで相手がさ、吹き飛んじゃう、吹き飛んじゃうわけだから。
そうですもんね。そしたら。
ねえ、どうすんのかな？
すご
セ
い
メン
こ
トどこ売りに行くのかな？ そうね。
と。今度。
そう、どこ売りに行くんだな、セメント
この
ね。
とこに、そうですよ
い
ね。
や、エルサレムで売りに行くのかな？あれ、よくわかんないけどさ。知らないけど、とにかくね。まあ、もう金の世界もカサンドラクロスしたわけだね。財政もだから完全カサンドラクロスですよ。これ以上金利が上がらなくてもですよ。今までの金利が続くだけでもうアウトだと思うな。
です
アメ
よ
リカ
ね。
もそうよ。アメリカもそう。このままの金利が続くだけでアウトだと思うよ。もう
そうで
全
す。
然もう今までね、高いるんじゃって。アメリカなんかあれ、確か一番低いとこは0.5ぐらい下がったようになったかな。10年満期の国債はコロナの最中にね。
なるほど。
あれはもっと下がったかな。で、この間5%ぐらいまで行きましたから、
すごい
10
こと。
倍から20倍まで上がったんだな、あれね。一番外、一番下と一番上見るとね。
すごいこと
だ
で
から
す。
もううんと気に下がったところで資金調達したやつ結構いたかな。これ借り換えのたびにどんどん上がっちゃいますかな。
それこそ雪だるま式に。
ええ、チーンだわね。もうだから、今の状況はすでに体が宙を浮いてる状況だよな。借り換えになったとこでもうデーンだから。
全部。
宙浮いてるよね、もう完全に
手 が
ね。
浮いてて、
そうそうそう。
借り
だ
換えに
か
なっ
ら、
たら、
借り換えの時にデーンっていうわけ
デー
だ。
ンと、そう、確かに。
そうそう。よくやるバカですよね。後先考えないって本当このことだよね。たく後先考えない連中なわけだね。
そうですね。
ねえ、なんか一方だけ空いてるからそっちどんどん進軍してみるとかさ、金利が低いからどんどん金借りてみるとかさ、その先のこと考えてみることしないのかね。
そうですよ
例えば
ね。
動物ってもっと賢いからね、いくら腹減ってても、罠だと思ったら近づいてこないからね。よほど腹減るとかさ、よくわかんない動物は捕まるんだけど、わかってる動物は罠だと思ったら近づいてこないからね。動物ができることがなんでできないのかね、人がさ。
人間が
岸田だってそうだよね。要するに、ちゃんと行動すればよかったわけよ。誰が何を言うと、解散は解散で、解散しちゃえばいいわけよ。殺すなら殺してみろと。ね、かつて平民宰相って原敬っていう人がいましてね、大将のね。普通選挙やったら殺されちゃったわけだな。いいじゃねえか、民主主義守るっつってんだからね。殺してでもいいから、解散だってってやればいいじゃないかね。もらったら一発大逆転になるよ、自民党だってさ。
そうですよ
あ
ね。
のもんだと。ぐずぐずぐずぐず言っててさ。
おろおろし
で
て。
もやるんだかやらないんだかでさ。ねえ、検討ですね。何もそのままやんないで終わりだよ。そうするとね、これ金の話もそうだけども、財政から金を引っ張り出してきた人たちもこれカサンドラクロスなんですよ。
そうですよね。
出てこない。平成の時代ってルールでやっちゃってるから、その役所に近い仕事してる人ほど自由度も引かないんだよね、今ね。
あ、自由度がですね。
そう。だからもう物価も上がって賃金も上がって世の中変わってるんだからね。仕事の内容からやり方から積極的に変えないとですね、全然追いつかないわけよ。人も金もね。
ですよ
だから
ね。
そういう自由がない組織が多いわけよ。
ない組
ここ、病院、福祉、介護なんか特にそのいい例でしょ
織。確か
う。あ
に。
とはなんかその国から補助金もらっちゃってるとですね、補助金を他の用途に使えないんですよ、あれ。事業変更できないんですね。そうするともう分かってても破局にまで突っ込むしかないってことは結構あるんですよ。後先構わず国から立て替えないみたいなもらうと最後こういうことになるわけね。
恐ろしいです
う
ね。
ん。だからまあ平成の時代に真面目に御用達やって真面目に未来作ってた人は今、調子いいよ、みんなね。二極分化の上の方にいますよ。だから安易な道を選んだ人たちってのは今、地獄見てるね。で、気がついてない人も結構いるんだけども、だんだん気がついてきますよ、それがね。で、特に自民党だとか、日銀なんてもね、日本政府、自民党、日銀なんてものは、まあ、アメリカがいたから、長いものには巻かれるので、
まかれるで。
で、アメリカの一番のスポンサーみたいなことやってね、でかい顔して世界に威張っていいと思ってたんでしょ、あれ。バカですよ。アメリカの属国やることが日本の国益だなんて本気で言ってましたからね。
そうですよね。
この間もね、ネット見てたら、まあ、いつも金融の物書きやってる人面白いこと言ってんだね。だから私が言ったでしょ、と。日本の財務省と日銀の上はね、あれバカなんだと。だから日本はね、バナナ共和国なんだと言ったでしょ、と。
なるほど。
日本ってミステリアスな国なんだよね。金利も全然上げないしさ、円安ほっとくしさ。で、一体何をやってるのか、どんな陰謀があるのかと思いますよね。なんか全然要するに喋らないし、
はい。
で、なんか岸田もなんかああじゃない、こうじゃないってベラベラ言うだけでしょ。
ですね。
銀行でも何でもさ、まあ自分のことは精一杯なのかもしれないけど、一切外でこうなんか積極的な言動を取らないじゃない。
はい。
もう、ここ何年もさ、世界中みんな積極的に動いてんだよね。まと
です
も
ね。
連中は一切
はい。
出てこないでしょ。
出てこないです。
だから、まあ、真珠湾攻撃じゃないけど、なんか陰謀があるんじゃないかと思ったやつは言っとるもんだな。なんだ、ただバカだからなんだと 言ったでしょと、出てますよね。
そんな複雑ではない。
もうすでに日本はバナナ共和国になってんだと。ソ連の末期と同じだよ、はっきり言って。ブレジネフという実力派の書記長が死んだ後ね、
はい。
ケルネンコだとか、アンドロポフだとかね、なんかね、もうじいさんがたくさん出てきてね、
じい
よく
さん。
わかんないじいさんが出てきたな、ソ連って。どんどんね、朽ち果てていったんですよ。だからまあ、最後はゴルバチョフが出てきましたけど、その前ね、もうゴルバチョフはアメリカ通じた人ですからね、言ってみれば、もうアメリカから送り込まれた人だったな、ゴルバチョフは。その前、いよいよ潰れる前ってのはもう、変な、よくわかんない年寄りばっかり出てきたんですよ。もう今の自民党なんかそうだよ。よくわかんない、萩生田だとか、高市だとか、加藤だとか、河野だとか、小泉だとか。まあ、それがどうしたと話にならないわけね。
ですよ
日
ね。
銀もあの黒田だったら金出しまくってやめてさ、ね、今度上だったら学者でしょ？
はい、あの方はどうですか？
わかんないしね、あの人もね。で、財務省は麻生家の財産になっちゃったでしょ？あれ、財政は。ふんぞり返ってんだけどさ。まあ、完全にバナナ共和国だね。でもね、世界わかってると思うんだね。要するに、日本がちゃんと動いてるのは、日本政府が立派だからではないってことは分かってるんですよね。
世界はですね。
あれはある時からなんか彼ら感じたと思うのは、東日本大震災の時からだと思うんだな。
ああ、なるほ
東日
ど。
本大震災で世界は日本人に対する意識を新たにすることは間違いなかったと思いますね。
そうです。
ええ、あの時ですね、まあ、震災とか、震災で地震でしょ
はい。
う。加えて、あれだよね、津波に
現場。
原子力災害ですよね。
はい。
あれ何とかしたの民衆だよね。
あ、でも
政府
確か
や
に。
学者はおろおろしまくってたでしょ。
そうでしたよ
政府
ね。
学者はおろおろしまくっていて、
はい。
先頭を切っていろいろ救援したり行動したのは民衆でしたよね。
まさにそうですよね。
あれは世界よく見てましたよ。
確かに。
うん。だからもう、バナナ共和国っていうのは上がバナナって話でね、民は関係ないわけよね。
そうですね、
民
そ
は
こ。
大変なんだけども、要するに民の力でこの国持ってるから、だからバナナ共和国でも日本今経常収支ずっと黒字でしょ？
そうなんですもん
貿
ね。
易収支もなんか赤字だいぶ減ってきましたよね。
出ましたよね。
アメリカもイギリスもフランスも大赤字だよ、はっきり言って、近年。
その中で日本。
そう、イギリスなんかもずっと赤字がひどくなってるからね。で、アメリカなんかの場合はあれ、コロナで助成金出したでしょ？個人にね。一斉にみんな買い物しちゃったから、作ってないからみんな輸入になっちゃったんだ。猛烈な今、赤字ですよ、今、アメリカ。民がダメなんだよ、はっきり言って。
他の国は。
民が、だからイギリス、フランス、アメリカは、民の供給力がもう落ちちゃってんだね。だから赤字止まんないんだよね。だから供給がもう輸入依存になっちゃってんだよね。
で
だ
す
か
ね。
ら上がさ、しょうがないから戦争やったり、嘘ばっかついてさ、イギリスみたいにさ、ね、嘘ばっかついて世界をだまくらかして金儲けやってんだから、まあ、それも運の尽きよ、このあたりでね。
そうですね、もうそろそろ終わりで。
もう、だから、そういうのを見ると日本はやっぱ民の国だね。で、民はね、やっぱりね、義理と人情があれば生きていけますから。
おっしゃいますもんね。
義理と人情ってのはね、道義と道理なんですよ。
道義と道理。
道理で義理なんだね。何を大事にするか道義でしょ。道理ってやったら物事のさ場合、やっぱりこう、良し悪しですな。正しいこと間違ってることですな。で、プと人情なんだ。だからこの道義と道理と人情があったら、法律なんかいらないんですよ、はっきり言って。
確かに。
そう、民っつうのは道義と道理と人情でちゃんと生きていけるの。これ世界の常識ですよ。
世界の常識ですね。
世界はだからもう法律なんかあるのはないようなところがほとんどでしょ。
確かに、そうです
そうし
ね。
たらもうこれで道義と道理と人情でやってんだよ、みんなね。だから任侠の世界。任侠はね、その義理と人情ってよく言いますわな、ヤクザは。あれたちは法律で守られてないからですよ。法律で守られてない世界で生きていくには、いや、義理と、道義と道理と人情しかないわけね。
確かに。
それ、だから法律作るときは、道義、道理、人情を加味してやらないと、絶対誰もね、受け入れないんですな。で、法律はまだいいんだよ。コンプライアンスだよな。
コンプライアンス。
コンプライアンスめちゃくちゃ言うだろ。あれすんな、これすんな言ってさ。
すごいですからね。
それから最近はルールに基づく世界統治とか言って、法律にも何も書いてないのに、全部電気自動車にしろとかさ、全部そのなんか、あれ、ワクチン打てとかね。
そうですね。
そういうこと言い出すわけ。だから道義も道理も引っ込んじゃうわけ。道義に背く道理がない。人情ゼロ。ほら、みんな頭おかしくなりますよ。
そうですよ
そ
ね。
ら、狂ってきちゃいますよ、そら。だからアメリカでも日本でもヨーロッパでも世界中精神病む人多いでしょ。義理と人情引っ込んじゃったからよ。で、だから政府なんざはさ、子役人根性丸出しでね、法令とかさ、コンプライアンスやってるわけよ。道義、道理、人情がさ、みんなぶっ壊していくわけだな。
どっか行ってしまうと。
で、民間人もさ、大きいとは子役人の真似して仕事してるわけよ。な 上から下まで子役人だよ。
大
だ
変。
から学校だったって、医療法人だったって、そら、福祉、介護だってさ、
そうです
子
ね。
役人の真似してやってるからさ、日中もさっちも行かなくなっちゃってるわけよ。で、国民は元気なくなって出勤したくなったわけでしょ。簡単で闇中めのも法令だとかさ、
そうであ
っ
す。
て棚上げしとけばいいんだよね。執行しなきゃいいわけだよ。
そうですね。棚上げしとけば
執行
いい
し
と。
ないといろいろあるかもしれないけどもさ、どうせ金利上がってきてんだからさ、執行する役人がいなくなるわけだ。いいじゃない。ほっとけいいじゃないですか、だから。
確かに。
そんなもんなんだよね。要するに、夕張市がそうでしょ？金がなくなっちゃったら法の執行も減ったわけもないでしょ？
そうですよもんね。
ないふうにならいいわけよ。助成金なんなんて金がないから払えませんなんて終わりでしょ？
本当に。
みんな、なくなっちゃったんだと。ご金蔵空っぽですよと。そうしたら今度は義理と人情とね、やっていくわけ。道義、道理、人情で生きていくんだから、ね、ずっと蘇りますよ、だから。
そうですよ
いい
ね。
な、重ねるクロスして。だから子役人たちに集まってるもう、どんどん、重ねるクロスすべきですよ。
そこはそうですよね。
ね、くだらないね。わけのわかんない法令だとか、わけのわかんないコンプライアンスだとか、わけのわかんないルール振り回したところだと、みんな重ねるクロスすればいいわけだな。
今まで振り回してきたんだ
そう
から。
よ。で、みんなこんなもんがないと、なかったらどうするんだって言うけど、大丈夫で、義理と人情と、で、あれは大丈夫なんだから。昔から義理と人情なんだ。だから昭和の時代は義理と人情でやってたからうまくいってたわけよ。
そうですよ、本当
法
まあ、
律もね、今みたいにややこしい法律ないわけ、はっきり言って。
本当細かいややこしいですもんね。
法律なんか世の中動かないんだから、法なんかはですね、大枠でちょっと置いといてね、で、義理と人情で運用できるようにしとくんですよ。
まさに。
法令のミソはね、義理と人情で運用できる余地をちゃんと残しておくことよね。
そうですね。
そうすらちゃんとうまくいくのよ。最近はなんかさ、ね、裁判やってる人もなんかとんでもない判決出すんだよねってよく言いますよね。裁判所行くとさ、わけのわかんない裁判官がとんでもない判決出しますからね、とね。
怖いで
言って
す。
なってからよく言われますよね。だからさ、上から下まで子役人みたいなのが集まっちゃったの、政府なんてものはさ、大企業もさ。
そうするとこういうことなんですもん
そう
ね。
だ、みんな、加算登録すればいいわけよ。やっぱね、金だね。だからね、こう、金利が上がるって一番いいね。もう、金利上がれば見事に全部加算ドルがクロスするから。いいところこそ、棚金みたいなのどんどん取り込んじゃったでしょ？ 政府も自治体もさ。ねえ、だから子役人根性丸出しなところほどさ、金金みたいな金たくさん借りちゃってんだよ。だそういうところほど今回の金利上昇で吹っ飛ぶわけだよ。
そうですね、今浮いて
日
ます
本
けど。
ですよ、日本は蘇りますよ。
まさに。
上田総裁様様ではどんどん金利上げてもらってるしな。ほんとだ。どんどん加速度からするから、
確かにそうで
結
すよ
果
ね。
として民はですね、もう一回義理と人情で、道理、道義、道義、道理、人情で蘇りますよ。
そうですね。
日本は一発で元気になる。世界も一発で元気になる。
そしたら綺麗に蘇りますね。
そうですよ。いいことだと思いますね。だからその先頭をね、率いて、岸田さんがすでにこう、加算ドルクロスしてると、宙を舞ってるってのはですね、なかなか見事なもんでございまして、
そうです
来
ね。
年は明るい年になると思いますが、も
確か
ち
に。
ろん反対側におりますとね、エ
はい。
コノミストたちみたいに、最大リスクはトランプが戻ってくること、最大の危険はトランプが持ってくることとか、もう絶叫を上げるわけだけど、まあ、サンドラクラスしたら絶叫になるだろうな。
まあ、そうですよ
距離
ね。
が来ちゃってさ、大声自身が迫ってきた。よく見りゃトランプの顔が見えると、こういうことですからね。
絶叫。
今頃絶叫しても遅いわな。
そうですね、今更で
ジー
す。
ンのはね、ジーンですから。
確かに。
まあ、楽しく来年を迎えていきたいと思います。で、来年はね、旗というのがね、
そうですよね。そうなんです。今年は渡りだったんですね。
ね、渡りでね、来年はね、フラッグね、旗を立てるの旗でございますから、もう要するに義理と人情しかないと思います、来年はね。あ
そう
ら
です。
ゆるところが道義道理人情でしか動かなくなると思いますんでね、こういうやり方で生きていきましょうって旗を立てるんですな。自ら旗を立てると。旗が集まって一つの形になっていきますから、皆さんしっかり旗を立ててね、生きていただいたらね、来年も非常にいい年になると、そう思っ
にな
ており
り
ます。
ます。ありがとうございます。では最後にですね、今日はちょっとお知らせをして終わりたいと思うんですけれども、今、渡りから旗というお話出ましたけれども、藤原先生と私が運営チームとして役員にも携わっています、NPO 法人全国自然栽培実行委員会、今年の春に立ち上げをしまして、8月末から、お仲間になってくださるという、皆さんを募集しまして、ありがたいことに今100人ちょっといらっしゃるんですけども、全国自然栽培実行委員会が、これから生産者さん、お米の生産者さんと消費者、生活者の人を私たち架け橋になろうということで立ち上げまして、そのお米作りを今年岩手県でしたんですけれども、会員の皆様にはお米笹しぐれをですね、心ばかりではあるんですけれども、往復分けということで先月お送りしました。藤原先生も、食べていただいて、皆さんで味わったんですけれども、まずはお米はいかがでしたか？
美味しかったですよ。やっぱり何て言いますかね、噛み応えがやっぱりしっかりしていてですね、
はい。
何て言いますか、こう、後味がとてもいいお米だと思いましたね。
そうですね、皆
余
さん。
計な、何て言いますかね、こう、ものを入れるとどうしても後味に残っちゃうんだよね。
はい。
これがないのは非常にいいなと。それが本当に一番大きな印象だったですね。
ありがとうございます。12月までに、会になってくださった方にはですね、心ばかりですが、その笹しぐれを私たちと一緒にお召し上がりいただきたいので、お届けするという形で、特典も付けさせていただいてますので、ぜひこれからも多くの皆さんにお仲間になっていただきたいと思っております。そして NPO ではですね、12月の11日の、平日になるんですが、月曜日の夜から7時からですね、鈴木信弘先生をお招きして、藤原先生とオンライントークイベント、そして参加者の人にも交流してもらう形の参加型のイベントになってますが、そちらを開催したいと思っております。こちらは今ももう募集をしておりますので、平日の夜になるんですけれども、ご興味ある方とかは、ぜひどんどん私たちと一緒にそのオンライントークイベントでご一緒していただけたらと思います。藤原先生が、今だけ金だけ自分だけのお話してますが、鈴木先生も結構そういうお話をされたり、してますので、実際にお二人がお話しするとどんなことが出るのか私たちもとても楽しみにしてるんですが、藤原先生からちょっと一言いただいてもいいですか？
はい、そうですね。これから先はですね、やっぱり、行動できる人たちがどんどん行動していかないとダメですよね。だから、最先端で動いている人たちの息吹をね、多くの人たちに伝えることはさらに大事だと思いますんでね。まあ、だから来年以降、ますますね、あちこちでいろんな方に台頭するでしょうから、そういう人たちがね、集えるように、そしてそういう人たちの息吹がね、いろんな人に届けるようにね、していきたいと思っております。
ありがとうございます。今年の、時事方言、最後は来月お届けしたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございまし
ありがとうございました
。
た。